恵み深い私たちの天の父なる神様、気持ちの良い天気の中で私たちを今日もこの場所へと招いてくださって、礼拝を捧げることできるものと今日も呼び集めてくださってありがとうございます。私たちには何もあなたに誇れるようなものはなく、本当に弱く傷だらけでひびだらけのものですけれども、あなたの憐れみによって今日も生かされ、導かれ、あなたの子供と呼んでいただき、神様をお父さんと呼び、祈りを捧げ礼拝を捧げられるこの恵みをありがとうございます。どうぞ今日も私たちが神様への心からの礼拝を続けてお捧げすることができるように導いてください。また神様、あなたはいつも聖書の御言葉によって私たちに語りかけてくださって、私たちの道を照らし、進むべき道を示してくださり、ご聖霊なる神様が伴ってくださるのでありがとうございます。迷いやすい私たちですけれども、今日もあなたの御声に聞き従うものと変えてくださいますようにお願いします。私たちの心を開き、そこに触れることができるのは神様だけですので、どうぞ今私たちの心を開いてください。ご自由に触れてください。私たちを作り変えてください。あなたを愛する者へと今日またここから一歩半歩踏み出すことができるように導いてください。これからの一切をお委ねしますので、あらゆる悪しき者から守り、私たち一人一人にご自由に神様がこの場所にご臨在くださってお導きくださいますようにお願いします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年皆さんがよく追いかけたニュース、よく目にしてよく耳にしたニュースは、どんなことが挙げられるでしょうか。まあ、毎日いいニュースもあれば、ちょっと心が苦しくなるようなニュース、いろんなニュースが流れますけれども、まあ、皆さんよく追いかけたんじゃないですか。そのうちの一つはやっぱりアメリカのメジャーリーグで大活躍している大谷翔平選手のニュースを今年はよく追いかけましたという方おられるのではないでしょうか。だってみんながあれだけ注目する中、前人未到の50ホームラン50盗塁 50-50 を達成してですね、そして 50-50 でとどまらず、それ以上の記録を残して、よく最近あの人は持ってるとか、この人は持ってるって表現しますけれども、いや大谷選手こそ持ってる人だなと、きっと多くの人が思っているのではないでしょうか。まあ、私がですね、大谷選手の姿にすごいなと感じることは、まあ、その前人未到のその活躍とか記録ももちろんすごいなと思うんですけれども、それより何より大谷選手が幼い時から夢を描いて、そしてその夢に向かってひたすらに努力し続ける姿、すごいなって思うんです。毎日を淡々と、そして一生懸命に真剣に生きる姿、そんな姿が何よりもすごいなと感心させられたり、ああ私もそうでありたいと学ばせられたりしているように思うんですね。ある時、大谷選手の座右の銘はという記事を目にしました。皆さんご存知ですか、大谷選手の座右の銘。何でも大谷選手が高校時代に本でその言葉を読んで印象に残った言葉として手書きで書き留めて、寮のベッドにその紙をずっと貼っていたそうですね。その座右の銘、それは戦国武将武田信玄の言葉で、こういう言葉なんです。真剣にやっていたら知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ばかり、という言葉が座右の銘だそうですね。真剣にやっていたら知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ばかり、という言葉。 いや皆さんどうですか、なかなかドキッとさせられる言葉かもしれませんね。もし私たちの口から先週1週間振り返って、あれなんか愚痴とか言い訳ばっかりが出てきていたなって思うならば、ちょっと見返す時かもしれないですね。私たちの口から愚痴や言い訳ばっかり出てきてしまうのはやっぱり寂しいので、何事も中途半端やいい加減にするんじゃなくって、一生懸命に真剣にやっていけたらいいなと思わされますね。私たちのこの地上の旅路、やがて天の御国にて命の冠、義の栄冠をいただくゴールに向かって歩む私たちのこの地上の歩みにおいても、中途半端にいい加減にあっちにフラフラこっちにフラフラしてしまっていては、愚痴や言い訳ばかりが出てきてしまうかもしれない。ならば真剣に最後まで忠実に、大切にすべきことを大切にして、見るべきものを見て、そうやって神様からの知恵をいただいて歩み続けていきたいなと思わされるんですね。皆さん、いつも私たちは信仰の基本姿勢を確認していますね。もう皆さん暗記しておられますか？聖餐式のたびに確認していますが、私たちの信仰の基本姿勢、それは自分を見ないで他人を見ないでイエス様だけ見て歩むということ。確かに私たちが自分のことばっかり見ていたら、人のことばっかり見ていたら、私たちの口からは愚痴が出てくるでしょう。言い訳ばかりが出てきてしまうでしょうか。私たちは今日も、そしてこれからもイエス様だけ見て歩む、その歩みを最後まで忠実に、最後まで大切にしてまいりたいと思うんですね。さて、先月から続けて見始めているヨハネの黙示録に書かれている7つの教会への手紙、はじめに今日もモニターに地図を出していただきますね。いつも小さい字でちょっと見にくいかもしれませんけれども、現在のトルコの西側にあった7つの教会です。前々回見た一つ目の教会は一番左下のエペソにある教会に宛てて書かれた手紙でした。皆さん覚えておられますか？イエス様は、あなたは初めの愛から離れてしまっているよと、愛するがゆえにエペソの教会に手紙を送られて、それじゃいけない、初めの思い、初めの愛に立ち返ることの大切さを伝えられたのでしたね。そして前回二つ目は、そのエペソの北55キロぐらいのところ、スミルナにある教会に宛てて書かれた手紙を見ました。前回の箇所覚えてますか？激しい迫害と苦しみの中にあっても、最後まで忠実に歩み続けた教会でした。死に至るまで忠実であれ、それを合言葉として最後まで忠実に歩み続けたスミルナの教会、そこにはイエス様の叱責の言葉は何一つなく、励ましの言葉が送られた、そんな手紙でしたね。今日は三つ目の手紙です。その左側にあるスミルナからさらに北に約80キロのところにペルガモ、前の訳だとペルガモ、今の訳だとペルガモンにある教会に宛てて書かれた手紙、ヨハネの黙示録2章の12節から17節の箇所を今日は外側も内側もというテーマでご一緒に見ていきたいと思うんですね。アウトラインは出すまでもないかもしれませんけれども、タイトルのままです。一つ目は外側も、そして二つ目は内側もです。はじめにこのペルガモンの教会のことを話してしまうならば、このペルガモンの教会もやっぱり前回のスミルナの教会と同じように、それはそれは激しい迫害の中に置かれていました。そんな外側からの激しい苦しみの中にあっても、しかし彼らは主への信仰を捨てることはなかったとイエス様に称賛されている忠実な教会でした。しかしそれで終わればよかったんですけど、イエス様から、しかしあなたには少しばかり責めるべきことがあると言われてしまったんですね。それは教会の内側にあった少しばかりの妥協してしまう姿でした。 前回のスミルナの教会においては悪魔の働きがあり、外からの苦しみによって彼らはその信仰を試されました。今回のペルガモンの教会においては外からの苦しみに続けて、サタンは今度教会の内側にも入り込んできて、そして主への信仰に妥協の道を巧妙に仕掛けてきたのでした。皆さん、これは気をつけないといけないですね。サタンは外側から攻撃しても無理だと分かったら、今度は内側に入ってくるんです。そして巧妙に内側から揺さぶろうとするんです。ですから私たちは外側もそして内側も主の御言葉によって強められて、妥協してしまうことなく最後まで忠実に歩み続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入りましょう。はじめの12節をご一緒に読んでみましょう。はい。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われる。さあ、他の手紙と同じように、まずイエス様は使徒ヨハネを通してペルガモンにある教会の牧師指導者に書き送れと手紙を送り始めました。そして今回のイエス様の自己紹介、イエス様はどのようなお方であると手紙の初めに書かれていますか？それは鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われると紹介されていますね。このペルガモンという町はもともとは一つの国として栄えていた、そういう都でした。そしてやがて紀元前の133年にローマ帝国に加えられて、アジア属州に加えられて、このペルガモンはアジア属州の中心地として栄え続けた、そういう都なんです。さっきのエペソやスミルナという町は商業で栄えた都市でしたけれども、このペルガモンはアジア属州の首都として政治と文化の中心地でした。今度トルコ旅行の時、このペルガモンにも行きたいと思ってるんですが、今も遺跡として残っている1万人収容できたという円形劇場がペルガモンにはあったり、なんといってもこのペルガモンにはローマ帝国で第2の図書館があって、そこには20万冊の巻物があったという、そういう学問の盛んな町でもありました。じゃあこのペルガモンの町、宗教的にはどうだったかというと、そこにはですね、ギリシャの神々の神殿が、ゼウスの神殿、あれの神殿、これの神殿ってもうたくさんありました。そしてまた病気を治す医療の神とされる蛇の紋章で有名なアスクレピオスの神殿もありました。そしてまた紀元前29年にはローマ皇帝アウグストゥスのために神殿が建てられて、皇帝礼拝の中心地にもなっていた町でした。ちょっと背景説明しましたが、ですからペルガモンの町はとっても繁栄していて、学問の町として知的にも優れていて、しかしながら国の隅々にまで異教の神、偶像の影響がとてつもなく強い町で、このような都市ですから、やはりキリスト者への激しい迫害があったのでした。そんなペルガモンにある教会にイエス様は鋭い諸刃の剣を持つ方として手紙を書いたんです。この諸刃の剣とは神様の言葉を指していますね。引用箇所丸一番にヘブル人への手紙4章12節を挙げていますから、ヘブル4章12節読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。いかがでしょう。神の言葉は生きていて力があるんだと、諸刃の剣よりも鋭くて、隠れたところまで魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、 心の思いや計り事をも見分けることができるんですよと。ペルガモンの教会にあてて鋭い諸刃の剣を持つ方として紹介されたイエス様は、その学問の町として栄えた町のすべてをご存知のお方です。言葉を大切にする町にあるその教会の外側も内側もすべてを見分け差し貫かれ明らかにされる、すべてをご存知のお方なんだと。そして力ある神様の御言葉によって叱責も励ましも与えてくださるお方なんだと。このようにこれまでのエペソの時もスミルナの時もこれまでの手紙もそうでしたけれども、イエス様はそれぞれの教会にズバッとふさわしい自己紹介を持って、その権威あるお方として手紙を書き送られているんですね。さあ、イエス様はペルガモンの教会の今日の1つ目、外側もよくご存知のお方で、称賛の言葉を送られました。じゃあ今日の箇所に入って13節をご一緒に読んでみましょう。はい。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。イエス様は7つの教会のすべての手紙で、私は知っているよってまず言われましたね。たとえ他の誰も見ていなくても、他の誰が知らなくても、イエス様はあなたの教会のことを見てくださっていて、それを知ってくださっているお方なんです。イエス様はペルガモンのキリスト者が住んでいるところを知ってくださっています。そこはサタンの王座があると言われるとんでもない異教の町です。あなたが住んでいるところを知っている、これは彼らにとってはとても励まされ慰められる言葉ではないでしょうか。イエス様は私たちにも言ってますよ、あなたの住んでいるところを知っているよって。私たちがそれぞれ置かれているその環境にあって、もし文化的に社会的に家庭にあっても地域にあっても職場にあっても、時にとてつもない苦しみや圧迫を受けているような時でも、イエス様は私はあなたが住んでいるところを知っているよと言ってくださるお方なんです。皆さん、それにしてもそこにはサタンの王座があると言われるペルガモンの町にある教会、このキリスト者はどんなに大変だったことでしょうか。このサタンの王座がどこを何を指すのかはやっぱりいろんな解釈があります。さっきちらっと言いましたが、蛇を紋章にしたアスクレピオスの祭壇をサタンの王座と意味してるんじゃないかと考える人もいます。またペルガモンは皇帝礼拝の中心地でしたから、皇帝礼拝をサタンの王座と指してるんじゃないかと考えることもできると思います。またこの町にはギリシャの神々の神殿が数多くありました。そしてその中でも最も際立っていたギリシャの神々の主神トップで権力や力を表しているゼウスの神殿の大祭壇をこのサタンの王座と言ったのではないかと考えることもできると思います。いずれにしろこのペルガモンの町は異教の影響がとてつもなく強い町であって、そこで生きるキリスト者にとってはどんなに過酷な町であったことでしょうか。今読んだ箇所にあるようにイエス様の確かな証人、前の訳だと忠実な証人と訳されていますが、最後まで忠実だった証人アンティパスはサタンが住むそのところで殺されてしまったのでした。このアンティパスの殉教についてはあまり詳しいことは何もわからないんですが、こんな言い伝えがあります。ペルガモンの町にあったそのゼウスの神殿の大祭壇には銅で作られたお牛の像があったそうです。その牛の形の像の中は空洞になっていて、 人をその中に入れることができるのだと。そしてそこに人を入れて、その牛の舌を火で熱して、銅でできた像ですから、どんどんどんどんその像は熱くなり、中に入れられた人は蒸し焼きにされてしまって、人を生贄として捧げていたそうです。そしてそのお牛の像の口にはですね、少しだけ穴が開いていて、そこから中の人が焼かれていくうめき声や叫び声が響いてくるという、とんでもない残酷な祭壇でした。そうなんですよ、主の確かな証人、忠実な証人であるアンティパスは、その牛の像の中で蒸し殺されて殉教したと言われているんです。そんなサタンの王座があると言われる激しい迫害の町です。生きるのに過酷な町です。どんなに辛かったでしょう、どんなに苦しかったでしょう、どんなに怖かったでしょう。しかしペルガモンのキリスト者は、アンティパスが殺された時でさえ主キリストへの信仰を捨てることはなかったと言うんですよ。皆さん、彼らは迫害にあっても決して信仰を捨てることなく、この13節にあるように主イエスキリストの名を固く保ちました。主の御名を固く保ち続け、イエス様だけを見つめて、イエス様から目を離すことなく、どんな時も主の御名によって祈り、イエス様だけを主と告白し続けたのではないでしょうか。前のページに戻っていただくと、私たちはどうでしょうか。このような迫害はないかもしれませんけれども、私たちもどんな時でも主イエスキリストの御名を固く保つものでありたいと思います。主の御名によって絶えず祈り、イエス様だけを見つめて、イエス様から目を離さないで、この信仰に立ち続けてまいりたいと思いますね。イエス様の確かな証人として、主の忠実な証人として、フラフラしてしまうことなく最後まで忠実に歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。中途半端だと愚痴が出るでしょうか。いい加減だと言い訳ばかりになるでしょうか。私たちも、私はあなたが住んでいるところを知っているよと言われるイエス様の眼差しの中を、一歩一歩主の御名を固く保って歩み続けてまいりたいと思うんですね。キンバリー姉妹が私たちの教会に来てくださって2週間ちょっとが経ちましたね。本当に素晴らしい働き人を神様が私たちに送ってくださったなと感じて、心から感謝しています。先週先々週と2週にわたって自己紹介や救いの証、そしてこの教会に導かれた証をしてくださいましたけれども、皆さんは聞いてどんなことを感じられたでしょうか。キンバリー姉妹ご自身が本当に大変なところを通らされて、大きな悲しみや痛みを経験されて、だからこそ多くの人の悲しみや痛みにもそっと寄り添い、優しくそして謙遜に仕えてくださるんだなと感じさせられたりもしました。またキンバリー姉妹はお証しの中でこんなふうにも言ってくださいましたね。アメリカでこの私たちの教会のビデオを見たときに、神様から言われたんですと。この福島第一聖書バプテスト教会の人たちは、大きな困難の中でも忠実であり続けた、あなたはその教会に行って学んできなさいと、その声に押されてキンバリーさんはここに来てくださった、そんなふうに言っていただける私たちはなんと光栄なことでしょうか。私たちは弱いけれども、主の御名には力がありますね。私たちは弱いけれども、私たちの日々から賭けから神様の栄光が表されますね。私たちの弱さにこそ主の力強さが表されますね。私たちはこれからもただただ主の御名を固く保って、主の眼差しの中を忠実に一歩一歩信仰を働かせ歩み続けてまいりたいと 思うんですね。私がいつも道姉妹やグレイス姉妹、キンバリー姉妹、そしてまたモニカ先生の姿に見るのは、ああよく日本に来てくださったなって思います。言葉も文化も違う国の中で生活していくのはどんなにご苦労も多いことかと思います。しかし先生方に共通しているのは、いつも神様に対してオープンで、自分じゃない神様だと、たとえどこに導かれようとも、たとえそこがどんな場所であろうとも、そしてそこで何をしていようとも、ただ主に栄光をお返しし、主の皆を固く保ち、主の皆だけを述べ伝え、イエス様だけを見て歩む、そんな姿が見て取れるように思います。いかがでしょうか。私たちもそれぞれその置かれた場所で、自分を見ないで、他人を見ないで、イエス様だけ見て歩む、そんな信仰の基本姿勢をこれからも大切にしてまいりたいと思いますね。さて、そんな外側からの攻撃にも、決して主キリストへの信仰を捨てることのなかったペルガモンの教会、その彼らの忠実な命がけの歩みをイエス様はどんなに涙流して、そして愛おしく見つめておられたことでしょうか。イエス様の大切な大切な教会です。イエス様の愛するキリスト者一人一人です。だからこそイエス様はペルガモンの教会の内側もよくご存知で、サタンの巧妙な攻撃にさらされているその教会を守るべく気づきを与えようと叱責の言葉も送られたのでした。それでは14節をご一緒にお読みしましょう、はい、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。さあ、ペルガモンの教会は外側からの激しい迫害にあっても最後まで忠実に主への信仰を捨てなかった、そういう教会でした。しかしそこに小さな穴が開いてしまったというか、教会の内部に妥協してしまう姿があったのでした。それは教会のうちにバラムの教えを固くなに守る者たちがいたのでした。このバラムの教えについてちょっと今日は時間の関係で詳しく説明することはできませんけれども、旧約聖書の民数記22章からしばらくのところに書かれている出来事です。この預言者バラムはモアブの王バラクに、本当はイスラエルを呪えって言われたんですけれども、神様に呪うことは許さない、止められて呪うことができなかった。じゃあどうやってイスラエルの民を堕落させることができるか、それはここに書いているようにモアブの王バラクに教えて、イスラエルの人々を内側からガタガタにして崩壊自らさせていくようにと、偶像礼拝と不貧困をつまずきの石として巧妙にその内側に入れていたんですよ。そうなんです、ペルガモンの教会の中に偶像礼拝やみだらな行いは仕方のないことだよという教えが入ってきた。それらのことを行っても神様に対して罪にならないよ、大丈夫だよ、私たちの魂は救われてるから肉の行いはどうでもいいんだよ、などなどと、そんなバラムの教えが巧妙に教会の中に入り込んで内側から人々を惑わして、小さな妥協がやがて教会をガタガタにして、教会が教会でなくならせてしまおうとサタンは内側を攻撃し始めたのではないでしょうか。はじめに言いましたね、サタンは外から攻撃しても無理だと分かったら今度は内に入り込むんです。主にあって立っているところを突き崩し、教会を混乱させ壊してしまおうとするんですね。さらに15節にあるように、ペルガモンの教会の中にはニコライ派の教えを固くなに守っている者たちもいました。 以前見たエペソの教会はその教えを憎んでいましたけれども、ペルガモンの教会にはそこの教えを固くなに守っている者たちがいたんです。さあ、愛してやまないペルガモンの教会、しかしその内側からじわじわと惑わされている姿に、鋭い諸刃の剣を持つ方イエス・キリストは言われました。16節を読みましょう、はい、だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。だから悔い改めなさいと。他の手紙と比べたらとっても短い、それでいてとっても力強い命令ですね。何度も説明しているように、悔い改めるとは方向転換するという意味の言葉です。サタンに惑わされることなく、ただイエス様に立ち返る、ただ主の御言葉に立ち続ける、そのことは教会が教会であり続けるために必要不可欠な大切なことではないでしょうか。皆さん、サタンの巧妙な攻撃に惑わされることのないように、私たちはいつも身を慎み、目を覚まし、固く信仰に立ちたいと思いますね。引用箇所丸2番にペテロの手紙第1、5章8節9節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょうか。第1ペテロの5章8節9節、ご一緒に読んでみましょう。はい、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。皆さんの中でライオンの檻に入ったことがありますって方おられるでしょうか。しかもお腹が空いているライオンの檻、もう獲物を食い尽くそうと吠えたげりながら探し回っているライオンの檻、そんな檻に入りたいと思うでしょうか。その檻に入ってですね、いやこのドキドキ感がたまんない、楽しいって、そこで楽しく平安な時間を過ごすことができるでしょうか。いいえ、そこはとっても怖い場所だと思いますね。8節にあるように、私たちの敵である悪魔も吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っているっていうんですよ。目を光らせながらうろうろと歩き回っている。いかがでしょうか。これは私たちが意識すべき、でもいたずらに恐れる必要はないんですけれども、でも覚えておくべき姿ではないでしょうか。以前にも話したことがあったと思いますけれども、うちの長女がまだ中学3年生の時のこと、大阪に住んでいた妻の祖父が亡くなって、妻は次女を連れて大阪に泊まりがけで出かけていったことがあったんですね。残ったのは私と当時中3の長女だけ、まあ、鬼の犬間にとは決して言いませんけれども、私たちは2人でその留守を守ることになったんです。その間に最大の危機が起こったんですよ。あれは忘れもしない水曜日の夜です。学校から帰ってきた長女が私の顔を見るなり言ってきたんですよ。父ちゃん大変だ、明日お弁当だってって言うんですね。私はそれを聞いて焦りました。なんだって明日お弁当だって、どうすんの、誰が作るの、何作るの、どうやって作るの、もうこれは大騒ぎですね。まあ、中学生なんだから自分で作らせればいいんですけどね。さあどうしよう、お弁当が何日か続くっていうなら私も覚悟を決めて手作りすると、まあ、きっと多分思うと思うんですけれども、その日行ったところはコンビニでした。さすがにコンビニでお弁当を買ってそれを持たせるのは心が痛いので、でも最近のコンビニって結構何でも売ってるんですよね。皆さん、私たちはもはや食い尽くすべきものを探し求める獅子のようにコンビニの中を目を光らせてうろうろと歩き回ったんです。目を光らせて探し回る私たちの獲物を狙う基準、おかずを選ぶ基準、何だったと思いますか。それは面倒じゃないものですね。よく裏面を見て、何々、ああこれはちょっと面倒だな、これもちょっと面倒だな、 だって朝2人揃って寝坊する予定だし、これはちょっと時間がないかな。これは、あ、封を開けたらそのまま食べられる、あ、これはいい、これにしよう。そうやって選んで、翌朝完成した見た目は立派なお弁当を持って長女は学校に行ったのでした。私たち親子が食い尽くすべきものを求めて探し回るとき、狙う基準は面倒じゃないものでした。私たちの敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている、その狙う基準は何でしょう。それはやっぱり面倒じゃない人ではないでしょうか。だって簡単ですから、コロッといきますから。悪魔は食い尽くすべきもの、面倒じゃない人を探し回っているんですよ。私たちは神様に対しては、また周りの人、隣人に対しては面倒な人にはなりたくないですね。しかし私たちは悪魔に対しては面倒な人になりたいと思うんです。悪魔が探しているけれども、あ、こいつはちょっと面倒だなって諦めるような、そんな面倒な人にみんなでなりたいですね。悪魔は私たちを神様から引き離そう引き離そうと必死になってます。悪魔は巧妙です。ちょっとずつちょっとずつ入り込んで、私たちを麻痺させながら神様から引き離そうとします。そして隙が出たら今だとガバッと襲いかかってくるでしょう。そうならないように面倒な人になりたい。つまりいつも主に立ち返り、主としっかりつながっていたい、御言葉に立ち続けたい。この8節にあるように、私たちは身を慎み目を覚ましていたいと思いますね。この身を慎むという言葉は、お酒に酔っていないという状態を表しています。で、私お酒飲まないから関係ないというわけではないんです。お酒を飲むと感覚が鈍くなっていくのではないでしょうか。ちょっと麻痺して痛みを感じなくなるかもしれない。さらに言ってることやってることの感覚も麻痺して、わけがわからなくなっていくこともあると思います。そのように私たちも身を慎むことを忘れてしまうと、いつの間にか神様に対して無感覚になってしまいやすいんです。そうやって悪魔は巧妙にちょっとずつちょっとずつ入り込んで麻痺させながら引き離そうとするんですね。私たちはいつも目を覚まし、信仰を働かせて歩んでいきたいですね。そして続く9節にあるように、いつも目を開いて神様だけを見ていく、固く信仰に立ち続ける、そうやってこの悪魔に対抗していくこと、それが当時の人々にも、そして今日に生きる私たち一人一人にも大切な信仰の姿ではないでしょうか。引用箇所丸3番には、パウロが書いたテモテへの手紙第2の3章13節から17節を挙げています。まずは3章の13節14節ご一緒に読んでみましょうか。13節と14節の前半までですけれども、ご一緒に読んでみましょう。はい。悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりして、ますます悪に落ちていきます。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。いかがでしょうか。私たちは決して騙されたり惑わされたりしまってしないように、学んで確信したところにいつもとどまっていたいと思うんですね。皆さん、今はネット社会ですから、本当にたくさんの情報があふれています。良い情報もあれば悪い情報もあります。何を選ぶか私たちにかかっています。これ残念なことに、聖書を語っているように見えてそうでない情報もたくさんあります。異端の問題や、またいろんな運動の問題もあります。新しい教えが時に魅力的に感じることもあって、そしてそれに惑わされて引っ張られていってしまうケースが教会の中でも実際に起こりうるんですよ。私たちは大切なのは、学んで確信したところにとどまること、聖書の御言葉に立ち続けることですね。続けて15節から17節まで、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょうか。15節から17節まで読んでみましょう。 はい、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。さあ、私たちも聖書の御言葉に立ち続けて、力ある御言葉によって養われて整えられたものとなってまいりたいと思いますね。ちょっと話があちこちに飛んでしまったようにも思いますけれども、今日の箇所、鋭い諸刃の剣を持つ方であるイエス様はペルガモンにある教会に手紙を送りました。その教会は外側からの激しい迫害や攻撃にも主の御名を固く保って信仰に立ち続けた忠実な教会でした。しかし内側にサタンの巧妙な攻撃を受けて小さな妥協が生まれてしまいました。愛する大切な教会がこのまま惑わされて、このまま崩されてしまうことのないように、イエス様は今日の箇所16節で悔い改めなさいと命じられました。何度でも気づいたら方向転換して、何度でもイエス様に立ち返ること、聖書の御言葉に立ち続けること、御言葉にとどまること、イエス様ご自身がその口の剣を持って御言葉によって私たちを勝利を得るものへと導いてくださいますから、私たちはこれからもイエス様だけをこの教会の主として歩み続けてまいりたいと思いますね。そうするならば私たちの主の素晴らしい祝福の約束に預かることができます。最後の17節を読んでみましょうか。17節を読みましょう。はい、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されている。これぞ黙示録という感じの、黙示録の難しい表現ですけれども、最後まで忠実に主と共に歩む者にイエス様は隠されている天からのマナ、私は命のパンですと言われたイエス様にある永遠の命を与えてくださいます。そしてまたこの白い石には本当にたくさんの見解があって、結局のところは明確にはわからないんですけれども、私たちはイエス様にあって御国において新しい名をいただいて永遠を主と共に生きることができる素晴らしい祝福が用意されているんです。さあ、ですから今日も私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めて歩んでまいりましょう。永遠に続く見えないものにこそ目を留め、主から目を離さないでこの地上の旅路を今週も一歩一歩主と共に歩んでまいりましょう。私たちも外側も内側も主の御言葉によって強められて、最後まで忠実に一足一足を歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ているヨハネの黙示録、7つの教会への手紙、今日はペルガモンの教会に宛ててイエス様が大切な大切な教会が教会でなくなってしまう、そんなわけにはいかない、気づいておくれ、そして立ち返っておくれ、そんな愛のメッセージをご一緒に確認することができました。この今から約2000年前に書かれたペルガモンにあった教会に宛てて書かれた手紙は、今日の私たちにも通ずる手紙です。私たちはどうでしょうか。私たちも外側もそして内側も何度でも御言葉によって照らされて、何度でも主に立ち返って、何度でも御言葉に 立ち続ける歩みへと、またここから踏み出してまいりましょう。いろんな試練や困難、また誘惑、さまざまな苦しみや悲しみを経験することもあるでしょう。しかしその時、私たちは主の名を固く保ちながら、イエス様だけを主と告白しながら、最後まで忠実に歩み続けた人々のように、私たちもこの信仰を全うしてまいりたいと思います。またサタンの攻撃は巧妙なので、内側も御言葉によって強められましょう。私たちが「これくらい大丈夫かな」とか「これが魅力的だな」とか、いろんなところにフラフラしてしまうのではなくて、御言葉にとどまり続けること、確信したところにとどまること、大切にすべきことを大切にすること、見るべき方を見続けていくこと、そんな信仰の基本姿勢をこれからも大切にしてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今日もあなたが御言葉によって私たち一人一人に語りかけ、さまざまな気づきを与え、時にはちょっとチクチクするような、ちょっと心が痛くなるような、そんな御言葉も神様は私たちに与えてくださるので、これは何という幸いでしょうか。神様、あなたは私たちがあなたのもとに立ち返ることを何度でも待っておられ、私たちに今日も御言葉によって語りかけてくださるのでありがとうございます。どうぞ私たちが外側もそして内側もあなたによって歩む、そんな筋の通った信仰者としてこれからも歩んでいくことができるように導いてください。私たちには愛する兄弟姉妹が与えられています。一つの家族として互いに愛し合い、支え合い、励まし合いながら共に歩むことができます。なんという幸いでしょうか。神様、どうぞこの教会の主であるあなたご自身がこの教会をあらゆる悪しきものから守り、いつも神様が真ん中にいてくださり、私たちが一つの家族としてこれからもただ主を見上げて歩むことができるように導いてください。神様、どうぞ私たちにあなたが今日もこれからも御言葉によってあなたの御心を教えてください。私たちがあなたの御言葉に照らされて安心して、あなたの御言葉の力によってまた今週も一足一足歩むことができるようにお願いいたします。神様、すべてに勝利されたあなたを心の真ん中にお迎えします。どうぞお導きください。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。